神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁教会員の佐々木宮俊さんにお越しいただきました。佐々木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、佐々木さんは、はい、神社はどちらなんでしょうか。
今でいう大仙市、昔言いましたら旧上岡町の神宮寺の、あの八幡神社というところでご奉仕させていただいております。
そうですか、はい、今日は神岡からお越しくださいました。はい、やはり神岡も雨模様でしたか。
そうですね、傘さしてまいりましたので、
そうですか。はい、今日よろしくお
願いいたします。
さあ、今回のテーマですが、はい、人型についてということですね。
はい、そうですね、今回の題目であるこの人型、質問なんですけれども、人型って何だと思いますか。
人型、なんかやっぱ人の形っていうことですよね。
そうなんですよ。皆さんこう、ジブリ映画の千と千尋の神隠しという映画があるんですが、見たことあるでしょうか。
はい、あります、あります。
はい、その中でですね、人型が登場しています。
はい、
人の形をした白い髪がバーッと飛んだりですね、窓の鍵をスッてこう開けたりしてるシーンがありまして、多分皆さん、そうだと思ってると思うので話すんですけれども、私もあんな風にこう人型をこう自由自在に使えたらいいなと思ったことはあります。
はい、はい、私も思いますね。
はい、
急に後ろからピタッとついてきてね、
そうですね、
スススーと横を通り抜けたりとか動いてましたね。はい、
この人型はですね、神社で昔からお祓いなどで使われることがあります。それではこれから神社で使われる人型について話していきたいと思います。
はい、お願いします。
初めの質問に戻るんですけれども、人型とは何だと思いますか。
やっぱりこう人をかたどっているので分身みたいな感じだか。
あ、分身、そうですね、
どうでしょう、
正解だかな。正解だと思いますね。人型という字はですね、漢字で書きますと、人形と一緒ですね。はい、で読んで字のごとく人の形をしたものです。正解ですね。はい、現在神社で使われるものは、紙ペーパーですね、で作ってあります。皆さんにとって身近な人型はお雛様の人形だと思います。はい、人型は昔より災い事を払うために自分に降りかかる災い事を自分の代わりに人型に移し、自分に災い事がないように願ったものです。桃の節句のひな人形も同様の意味があったと言われております。昔はひな人形を川に流す流しびなでしたが、時代が進み川に流さず鑑賞用に保存していくひな人形に変わっていったようです。人形は本来子どものおもちゃだとは思うんですけれども、その昔は災いごとを子どもから取り除く意味もあったかもしれません。
はい、
それでは、古代昔のですね、人々がどのように人型を使用していたのかを話したいと思います。
はい、教えてください。
人型は昔から神事に関わる際に使われていたもので、難しい言葉で言いますと、みそぎ払えというものがありまして、そのみそぎ払えに人の身代わりとして使われていたものです。お清めするという意味ですね。はい、今でも同じように使いますが、人型で体をこう撫でて、あるいはこうフーフーフーと息を吹きかけまして、罪、汚れ、災い事を移し川に流していたそうです。またですね、諸説あるんですけれども、占いじゃなくて呪い、あまり好き好んだ言葉でないですけれども、そういう場合にも使われていたようでして、この場合はこう平安時代の安倍の生命というその陰陽師の ことを思い浮かべる方がいると思いますけれども、その陰陽師、平安時代以降は、宮中において毎月陰陽師に人型を、祀らせて、七瀬のお祓いというお祓いを、そういう行事を行っていたそうです。
毎月ですか。
はい、陰陽師と人型は一般の方々には分かりやすい結びつきがあると思います。映画や 漫画なんかでもありますもんね。
うん、
ただ今回はですね、ちょっと話の内容とそれていきますので、
はい、
あのこの話はここまでで、したいと思います。
ぜひあの別途教えていただける機会があると嬉しいなと思いますね。
また私も勉強しないといけませんので
、ぜひまたお越しください。、はいはい、
であのここからが肝心な話になります。
はい、
この6月の時期に人型について題目が設けられましたのは、きちんとした理由があります。神社ではさまざまな神事が年間行事として、まあ、最高行われております。
はい、
その中に大祓いというものがあります。
はい、
この大祓いは年に2回行われまして、それがいつの時期かといいますと、この6月と、年の暮れの12月に行われます。まあ、神社によってやる日は大体、まあ、違うんですけれども、大体その6月と12月の下旬に行われております。それでこの大祓いなんですけれども、6月を夏越しと書きまして、名越しの大祓い、
名越しの大祓い、
はい、12月は、まあ、年越しですので、はい、年越しの大祓いと言います。この神事は我々日本人の伝統的な考え方や思いに基づいており、自分自身の心身、まあ、心と体の汚れや、
はい、
最悪災い事ですね、最悪の原因のな元になる罪や、そういったものを払い清めて正常に清く日々の暮らしを暮らせますようにと願いを込めてお祓いする神事です。その罪汚れを人型を使いまして自分の身代わりにしてその人型に罪汚れを移し災い事を取り除くことを目的としております。
今日のラジパル中継では、はい、一時代で男鹿市の新山神社から伝えてくれましたが、
はい、
この名護市の大祓いについて、はい、お話を聞きしましたね。
あ、そうですか。
はい、各地で行われたりするんですか。
そうですね、まあ、全国的に見ますと、秋田県内ではそんなにこうたくさんやってる神社さんは、まあ、どっちかといえば少ないかなと思いますが、まあ、全国に目を向けますと、私もこう若い頃東京の神社でご奉仕させていただいてましたので、まあ、地域性もあるんですけれども、
はい、
こう氏子の皆さんにこう人型というものをお配りして大祓いをやっている地域もあります。
そうですか。
はい、このように、人型は災いを自分の代わりに、移し自分自身にとっての悪いこと、罪汚れを受けてもらう依り代になるわけです。この祓うという意味はですね、人は生まれて日々を過ごしている中でこう知らず知らずに罪汚れを身につけているという考えに基づいています。1年2回人型を用いて依り代に災いを移し、
はい、
心身を正常にすることを意味しています。人は、まあ、物を食べて食して、
はい、
生命の糧としていまして命をつないでいるわけでございます。
はい、
この行為も罪汚れに含まれていると考えられていたわけです。これはですね、他のものを犠牲にしてという考えから、大祓いという神事が始まったのではないでしょうか。
はい、なるほど。
今あの鈴木さんからお話ありました通り、こう男鹿の新山神社さんでも、多分秋田市の神社さんでも、いくつかはやられていると思いますので、
はい、
この6月はですね名護市の大祓いということで、皆さんも一度こう神社で行われている大祓いに参列してみてはいかがでしょうか。はい、きっとですねすっきりした気分になるんじゃないかなと思います。はい、
本当に私もねあの一時代のラジパル中継聞いてても、
はい、
汚れを落としたいという気持ちになったんですよね。日々のね汚れがねあるような気持ちになっておりますので、
はい、ぜひぜひ
名護市の大祓い、
はい、
あのどこでやっているか開催しているところとかもね、ちょっとこう確認しながら、
そうですね、
はい、ちょっとこういろいろね、
はい、
作法もあるということですが、
そうですね、
それを学びながら、
はい、
名護市の大祓いやってみたいなと思いました。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね秋田県神社庁教会員の佐々木宮俊さんに人型についてお伺いしました。佐々木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、次回は来月8日統廃行事についてというテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきは郵便番号 010-8611 駅前区神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールは アルファベット小文字駅アットマーク秋田 -abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。